第42章。死すべき状態の現世は、人が悔い改めて神に仕えることを可能にする試しの時期である。堕落は全人類に肉体の死と霊の死をもたらした。贖いは悔い改めを通じて与えられる。神ご自身が世の罪のために贖いをなさる。憐れみは悔い改める人々のためにある。悔い改めない者は皆、神の正義の支配を受ける。憐れみは贖罪により与えられる。心から悔い改める者だけが救われる。紀元前約74年。
さて、我が子よ。今あなたの心を悩ましている、あなたの理解できないことが他にも多少あることを私は知っている。それは罪人を罰する神の公正についてである。あなたは罪人が不幸な状態に置かれるのは不当であると思っている。さて見よ、我が子よ。このことをあなたに説明しよう。見よ。主なる神は私たちの始祖をエデンの園から追い出して、彼らの肉体が作られた土を耕すようにされた後、誠に主なる神は人を追い出された後、エデンの園の東の端に、ケルビムとあらゆる方向に回る燃える剣を置いて、命の木を守らせられた。私たちが知っているように、人は神のようになり、善悪をわきまえるようになった。そこで、人が手を伸ばして命の木からも取って食べ、とこしえに生きながらえることのないように、主なる神はケルビムと燃える剣とを置いて、人がその木の実を食べられないようにされた。このことからわかるように、人が悔い改めることを許された期間があった。まことに、それは試しの時期であり、悔い改めて神に仕える時期である。見よ、もしアダムがすぐに手を伸ばして命の木から取って食べていたら、彼は悔い改めの期間が全くないまま、神の御言葉の通りに常しえに生きながらえたであろう。そして、神の御言葉は虚しくなり、偉大な救いの計画は挫折していたことであろう。しかし見よ、人は死ぬものと定められた。そこで人は命の木から絶たれた時に、地の表から絶たれることとなった。そして人は、とこしえに迷った状態になり、まことに堕落したものとなったのである。さて、これによってわかるように、私たちの始祖は、肉体的にも霊的にも死の御前から絶たれてしまった。このようにして、私たちが知っているように、彼らは自分の意志に従うものとなったのである。さて見よ、その時すぐに人がこの肉体の死から救われることは、偉大な幸福の計画を損なうことになるので適当ではなかった。そこで、魂は決して死ぬことがあり得ず、また堕落は全人類に肉体の死だけでなく、霊の死ももたらしたので、すなわち彼らは主の御前から絶たれたので、人類はこの霊の死から救われることが望まれた。人類は生まれながらの本性のために、肉欲や官能に溺れ、悪魔に従うものとなったので、この試しの状態は彼らが用意をする状態となった。すなわち、準備の状態となったのである。さて、我が子よ、覚えておきなさい。もし贖いの計画がなければ、それを捨てるならば、人が死ぬとすぐに、その霊は主の御前から絶たれるので、不幸な状態に陥ったであろう。さて、人々をこの堕落した状態から救い出す手段は全くなかった。この堕落した状態は、人が自分の不従順のために自分自身に招いたものである。 したがって正義によれば、贖いの計画はこの試しの状態、すなわちこの準備の状態で人々が悔い改めるという条件がなければ成し遂げられない。これらの条件がなければ、正義の働きを損なうことなしに、憐れみが効力を発することは不可能だからである。正義の働きが損なわれることはありえない。もしそのようなことがあれば、神は神でなくなる。このようにして、私たちが知っているように、全人類は堕落した状態になり、正義の支配下に入った。誠に、この正義は神の正義であり、全人類が常しえに神の御前から絶たれることになったのである。さて、憐れみの計画は、贖罪が行われなければ成し遂げることができなかった。したがって、神は憐れみの計画を成し遂げるため、正義の要求を満たすため、またご自分が完全で公正な神、憐れみ深い神であり続けるために、ご自分で世の罪の贖いをされるのである。さて、罰がなければ、人は悔い改めをすることができなかった。この罰も霊の命と同じように永遠のものであり、霊の命と同じように永遠である幸福の計画に相対して定められたのである。人は罪を犯さなければ、どうして悔い改めることができようか。律法が全くなければ、どのようにして人は罪を犯すことができようか。罰がなければ、どうして律法があり得ようか。罰が定められ、公正な律法が与えられて、それらが人に良心の咎めを生じさせた。もしも人殺しをした者は死ななければならないという律法が与えられていなければ、人は人殺しをすれば自分が死ぬことになると恐れるであろうか。また、もし罪を禁じる律法が全く与えられていなければ、人は罪を犯すことを恐れないであろう。もし律法が全く与えられていなければ、たとえ人が罪を犯しても、正義や憐れみに何ができるであろうか。正義も憐れみもその人について何も要求する権利を持たないであろう。しかし、現在律法が与えられ、罰が定められており、悔い改めが許されている。そして、憐れみは悔い改めを要求する。そうでなければ、正義がその人について権利を主張し、律法を執行し、律法は罰を負わせる。もしそうでなければ、正義の働きは損なわれ、神は神でなくなる。しかし、神が神でなくなることはなく、憐れみは悔い改める者について権利を主張する。憐れみは贖罪によって与えられるのである。そして、贖罪は死者の復活をもたらし、死者の復活は人を神の御前に連れ戻す。このようにして、人は神の御前に連れ戻され、律法と正義により、自分の行いに応じて裁かれる。見よ、正義は正義のすべての要求を働かせ、また、憐れみは憐れみを受ける資格のあるすべてのものについて権利を主張する。したがって、心から悔い改める者の他には誰も救われない。そもそも、あなたは憐れみが正義から奪えると思うのか。いや、少しも奪えない、と私は言おう。もし奪えるようであれば、神は神でなくなる。このようにして神は、世の初めから用意されていた、ご自分の偉大な永遠の目的を達せられる。そしてこのようにして、人の救いと贖いと、また滅びと不幸が生じるのである。したがって、王、我が子よ、来たいと思う者は誰でも来て、値なしに命の水を飲むことができる。また、来たいと思わない者は誰も来るように強いられない。しかしその者は、 終わりの日にその行いに応じて回復を受ける。もし彼が悪を行いたいと望んで、生涯悔い改めなければ、神の回復の原則によって、見よ、彼に災いが及ぼされる。さて、我が子よ、あなたはこれからはもう、これらのことに思い悩まされることなく、ただ自分の罪にだけ心を悩まし、その悩みによって悔い改めに導かれるようにしてもらいたい。王、我が子よ、あなたはこれからはもう、神の正義を否定しないようにしてもらいたい。神の正義を否定することによって、どんな些細なことでも罪の言い訳をしようとしてはならない。むしろ、神の正義と憐れみと寛容があなたの心の中で存分に力を震えるようにし、そのためにへり下って地にひれ伏すことができるようにしなさい。さて、王、我が子よ。あなたはこの民に御言葉を告げ知らせるために神から召されている。我が子よ、あなたの道を行き、誠実に真面目に御言葉を告げ知らせて、人々を悔い改めに導き、偉大な憐れみの計画が彼らについて権利を主張できるようにしなさい。神が誠に私の言葉の通りにあなたに叶えてくださるように。アーメン。